マタイ6章31から34節。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。赤ちゃんは何でも口に入れますね。でも飲み込むと喉に詰まってしまうものもありますし、ボタン電池、これは危ないんですよ。胃の中に入りますと、ボタン電池はアルカリですから、この胃の酸と反応しまして放電をします。そして胃の壁を傷つけてしまいます。でガラスのかけらのようにもう手で触っただけでも怪我をしてしまうもの、そういうものがありますから、そうしたものを赤ちゃんの手の届かないところにちゃんと処分しておかなければいけない。でももし赤ちゃんがそうしたものを手にしたらどうしたらいいでしょうか。危ないと言ってお母さんが大きな声を出してしまうと、もっと悪いことが起こるかもしれません。そういう時には赤ちゃんが喜ぶ食べ物とかおもちゃとかそういうものを見せるんですね。そうしますと赤ちゃんは危ないものを捨てて自分の欲しいもののところにやってくるというわけです。で、良いものに心を向けることによって悪いものを捨てさせる。これは赤ちゃんばかりではありません。子供もそうですね。子供に悪習慣があったときにやめなさい、やめなさい、やめなさい、ただ厳しく言うだけではあまり効果はありません。その悪習慣を捨てさせるために悪習慣に代わる良い習慣を身につけてやらなければいけないわけです。子供に良い習慣を一つ身につけると子供は悪い習慣を一つ捨てる、そういうふうに言われますね。大人だって同じです。何か悪いものを捨てなければならないものを捨てよう捨てようとしてもなかなかできません。でもそれに代わる良いものを求め始めるともう悪いものはいらなくなってしまうということがありますね。捨てることと求めること互いに関連しています。ですからイエス様も思い煩いを捨ててしまいなさいとおっしゃった時に、じゃあ捨てるんですけれども何を求めるんですかというと、神の国と神の義とを求めなさい。求めるべきものを私たちに示してくださったんです。いくら私たちは思い煩わないようにしよう、思い煩わないようにしようと思っても、それで思い煩いがなくなるわけじゃない。神の国と神の義を積極的に求めるということがなかったら、捨てたはずの思い煩いが戻ってきまして息を吹き返すということがよくありますね。思い煩わないようにしようと思うのになかなか思い煩いをやめられないというので、またそれを思い煩ってしまうということがあるわけです。まず神の国と神の義とを求めなさい。よく知られた言葉です。賛美の中にもありますよね。でもこの言葉にはどういう意味があるんでしょうか。神の国、神の義が何を意味するのか、それが分からなかったらそれを求めることもできません。ですから今朝は神の国、神の義、それが何を意味しているんだろうか、そしてそれを求めるというのはどうすることなんだろうか、そのことをご一緒に考えてみたいと思っています。最初に神の国についてですけれども、イスラエルの人々にとって神の国とは神様のご支配のことです。実際国という言葉には支配という意味があります。 イスラエルの先祖は神様の大きな力によってエジプトの奴隷から救われました。奴隷から神の民へと引き上げられたんです。神様ご自身が生まれたばかりのイスラエルの国を治め、守り、育ててくださいました。やがてイスラエルは他の国と同じように王様を持つようになりましたけれども、イスラエルの王様は神のしもべであって、やっぱりイスラエルを治めているのは神様だったわけですね。イスラエルは神が治める神の国であったわけです。ところが、イスラエルはその神様のご支配を嫌いました。それを退けました。王様たちも神のしもべとして神様に信頼をして国を治めるではなくて、自分の政治的な手腕ですとか、軍事力ですとか、そういうものに頼るようになったんです。人は権力や財産を手に入れる、あるいは才能や機会に恵まれる。そうしますと、そういうものに頼りまして、神様に別に頼らなくても自分の力でやっていけるじゃないか、そう思ってしまうもんですね。神様を信じていましても、神様を信じる、神様に頼る人であっても、いや、神様に信じるその信仰だけじゃちょっと心もとないので、地位とかコネとかつてとか、そういうものを求め始める。まあ、そういうものはあって悪くはないのかもしれませんが、あたかもそれがなかったら信仰だけではダメみたいに躍起になって求め始めるということがあるわけですね。目に見えない神様に頼るよりも、目に見えるこの人、あのこと、それに頼る方が、まあ、人間は頼りやすいのかもしれません。目に見えるものに心惹かれ頼ってしまう。そこに私たちの弱さがありますね。イスラエルもそのようにして神様の言葉にもう耳を傾けなくなりました。自分たちの欲望の象徴でしかないその偶像礼拝にひれ伏すようになったのです。社会から正義また公平が消えました。そのためイスラエルは独立を失い、イエス様の時代にはローマ帝国の属国になっていました。イスラエルの神の国としての栄光は消え去っています。人々は神の民としての自覚も失ってしまいました。でもその中にも、やがて救い主、ヘブライ語ではメシアと言いますが、メシアが来て神様の国を打ち立ててくださる、そのことを待ち望む人たちが少なからずいたのです。その祈りに応えて神様が送ってくださったのがイエス・キリスト、救い主として来られたイエス・キリスト。で、イエス様は宣教を始められた時にこう言われました。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。神様の国を待ち望んでいた人々に、救い主が来た、キリストが来たのだから、神の国はもうすでにここに来ているんだ、神の国は神の言葉を聞いて神様に立ち返る人々の中にもうすでに始まっているのだ、これがイエス様の教えでした。マタイの5章の1節から3節というところにこう書かれています。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に着かれると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである。ここに座に着かれるという言葉がありますが、これはイエス様が神の国の王として王座に座ってらっしゃる、そのことを意味します。もちろんそのことがわからない人々の目には、ガリレーの宗教教師が貧しい人々たちに野外で説教している、まあ、そういうものにしか映らなかったでしょう。でもしかし実際は そこに神の国そのものの光景があるのです。神の国の王がそこにいる。その言葉が語られ聞かれている。人々が神様に立ち返り、互いに愛し合って王なるお方に従っている。そこに神の国が来ているのです。イエス様は、心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものであると言われました。そこには実際に貧しい人たちがいました。もうですから神様に頼るほかしかないという人たちもいたのです。また同時に、財産はありましても自分の持ち物に頼らず、謙虚な心を持った心に置いて貧しい人たちもいました。そういう人たちも、すべて心の貧しい人は神の国の民、神の民だとイエス様はおっしゃったのです。イエス様がそう言ってくださったのは、イスラエルに縁もゆかりもない私たちのためでした。神様はかつてイスラエルを神の民として選ばれた。私たちはイスラエルに属さない、神の国から遠いものだったんです。でも神様がイスラエルを選ばれたというのはね、他の人はダメでイスラエルだけは神の民、そういう意味では決してなかったのです。イスラエルがお手本になって、全世界の人々がイスラエルのお手本を見て、そうしてみんなが、世界のすべての人が神の民になる、そのことを神様は最初から計画していらっしゃったのです。イスラエルは他の民族のお手本になることに失敗をしてしまいました。じゃあ神様の約束も保護になったのでしょうか。いいえ、神様は真実なお方であって、イスラエルの失敗にもかかわらず、すべての人に神の国を与える、この約束を果たしてくださったのです。どこの国のどんな人であっても、心の貧しい人に神の国はやってきます。その人は神のためになることができるんです。ローマ帝国に苦しめられていたイスラエルのように、私たちも今、人生のさまざまな重荷、問題に悩まされています。世の中の矛盾に苦しめられています。それ以上に自分の中にね、利己的な思いがあります。自己憐憫があります。虚栄があります。恐れがあります。疑いがあります。だからじゃなくって、自分の中にあるものが自分を苦しめている、そういうことも大いにあるんじゃないでしょうか。神様、私をこの苦しみから解放してください。神様、あなたがこの世を正しく治めてください。神様、私を作り変えてください。神様のご支配を求める祈りが起こってくるのは当然です。私たちの魂は神の国を実は求めているのです。神の国、それは童話の中に出てくる夢の国ではありません。あるいは目の前にある苦しみから逃れるために人間が作り出した方便でもありません。それは、それを求める者に必ず与えられる、今ここに働く神様の恵み深い愛のご支配のことなのです。神の国を求める、じゃあ自分の力で神様の国を手繰り寄せるのでしょうか。そうではありません。神様の国、神の国は人間の力で手繰り寄せることができるものではない。またその必要もない。神の国はそれ自体の力を持って私たちのところにすでに押し寄せてきているのです。神の国に入るのに必要なものは、神の国を受け入れる謙虚な心だけです。神様とか信仰とか言っても、それはね、余裕のある人がすること、現実はもっと厳しいんだ、そんなふうに言われるのをよく耳にいたします。教会は余裕のある人が 楽しみのために来ている、そんなところでしょうか。まるでクラブハウスのようなところなんでしょうか。そうではありません。信仰は趣味でしょうか。断じてそうではありません。皆さん、現実は厳しいです。確かにその通りです。だからこそ、その厳しい現実の中でさらに確かな神の国という現実に目を留めなければいけないのです。私たちはこうして教会で礼拝と集まりを持っています。ここで神の言葉が語られています。福音が語られています。それが聞かれています。イエス・キリストのお名前が崇められています。ここに神の国がやってきています。この神の国の現実をもう一度確認する、そしてそれを受け取って、また明日からの毎日の生活の中に帰っていく、家そこに使わされていくのですね。どんな苦しみの中でも神様は世を治めてくださっているんだ、それをもういっぺん信じ直すのです。自分自身との格闘の中で苦しんでいるかもしれません。でもこの私を神様は導いてくださる、人生を導いてくださる神様に自分を明け渡していくのです。それが神の国を求めるということなのです。では神の義とは何なのでしょうか。それを求めるとはどうすることなんでしょうか。義というのは神様の前での正しさのことですね。神の国は義と平和と聖霊による喜びだと聖書に書かれています。義が支配するところが神の国。義を持ってなかったら正しくない人は神の国に入ることができないのです。どうしたら人は神の前に正しくあることができるのか。でユダヤの宗教家たちは宗教の規則を守ることによって人は神の前に正しくなれる、そう教えました。彼らは一つの規則にいくつもの規則を付け加えました。最速例外をもう限りなく作りまして、膨大な規則書を作り上げたわけですね。それを自分たちは守っている、自分たちは正しい、神の国にふさわしい、そんなうぬぼれがあった。確かに彼らは細かい規則を守っていたかもしれません。でも神と人とを愛するという一番大切なことを忘れていました。それでイエス様は、あなた方の義が立法学者がパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない、そうおっしゃったんです。上辺だけを取り繕ったもの、辻褄合わせだけをしたもの、そんなものはどこまでも清く、どこまでも正しい神様には通用しないのです。誰でもわかることなんですけれども、彼らはそのことに気づいていなかった。いや、気づいていてもそれを認め改めようとしなかった。それがユダヤの宗教家たちの生き方だったのです。聖書には、義人はいない、一人もいないと書かれています。この世には神様の国にふさわしい義を持つ人は誰一人いない。誰一人いないんだったら私も罪人のはずでしょ。ところが私たちは、いや他の人は罪人、でも私は違う。そんなふうに考えてしまう。自分が神の義に足らないどころか、神様に喜ばれない思いを心の中に持っている。それがふっと態度に出る、言葉に出る、行動に出る。なのに、どうせみんな罪人なんだから、なんと言って自分の罪を正当化したりする、一般化したりすることがありますね。また人と比べて、私はあの人よりマシだ、などと言って言い訳をしてしまうのです。そんな私たちも神様の目から見たら律法学者やパリサイ人に見えるのではないでしょうか。 私たちが求めるべき義は、律法学者やパリサイ人の義に勝るものでなければならないのです。そんな義があるんでしょうか？あるんです。それは、イエス・キリストの義です。イエス様は使徒として完全に生きられ、神様を愛してその御心に完全に従われました。人を愛してご自身の命を投げ出すまでに、ご自分を犠牲にしてまで人を愛されたお方です。そんなイエス様に人々は罪を着せました。イエス様を十字架に追いやりました。でも、その時実は父なる神様もイエス様に全人類の罪を背負わせられたのです。神様はご自分の一人子を罪人として死なせることによって、御子イエス・キリストを信じる者にイエス様の持っておられた義をお与えになった。私たちの罪がイエス様のところに行って、イエス様の義が私たちのところに来る。そうしてくださったのです。キリストを信じる者が罪を許され、神の前に正しい者として立つことができる。つまり、神の国に入ることができるようにしてくださった。皆さん、私たちが求めるべき義は、神の義はこの義です。神が与えてくださるイエス・キリストの義なのです。神の国が信仰によって受け取るものであるように、神の義もまた信仰によって受け取るものです。イエス様は言われました。私が来たのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである。私たちは神の国から遠い存在でありました。しかし、神の国が、この罪の世界の真っ只中にやってきたのです。罪人である私のこのそばにまで来たのです。神の国が罪の許しと神の義を伴って罪ある私たちのところにやってきた。自分の罪に悩み、許しを求め、神の義を求める心貧しい人のところに神の国が今やってきているのです。皆さんはこの義をすでに受け取っていらっしゃいますか？それを求めていらっしゃいますか？素直なへりくだった心でそれを受け取り喜んでいるでしょうか？神の愛と恵みのご支配、それが今ここにあることを信じる。イエス・キリストによって罪の許しをいただき、神の義を受けて、その神様の愛と恵みの中に生きていく。それが神の国と神の義とを求めるということです。イエス様はそのことをまず第一にしなさいと言われました。神の国と神の義を最優先にしなさい。神の国と神の義を最優先にするというのは、それだけしていればいいということではもちろんありませんよね。他のことは何もしなくていいということではありません。学生だったら一生懸命勉強しなければいけません。仕事を持っている人なら忠実にしっかりと働かなければいけません。英語に bring home the bacon、そういうイディオムがあります。しっかり家族を支えるという意味です。イエス様がまず第一にと言われたのは、第二、第三にも果たすべき義務があるということを示しています。ある修道院の記録映画を見ました。人だと離れた山奥で暮らす修道者たちの記録映画です。でも彼らもまた祈りの生活だけではないんです。祈りの生活の他に労働の時間があります。それで日々の糧を得ているのです。そして、修道の生活の中でもスポーツの時間があり、趣味を楽しむ時間がちゃんとあったんですね。神の国と神の義を求めるというのは、 神がお与えくださったこの世での義務、あるいは私たちの心や体に必要なもの、そういうものを無視するということではないのです。それは神の民として生き、神に仕える、それを第一にする、神の義という私たちにとって一番必要なものを第一にする、そういうことなのです。それを第一にするときに、その後に続くさまざまな第二、第三、第四の義務は感謝と喜びを持って果たすことができるようになってまいります。その他の私たちに必要なものもおのずと満たされてくるというのです。日本でのことですけれども、クリスチャンのクリーニング屋さんがいました。で、彼が自分のお店を持つときに教会の近くにしようと決心したんです。そしたら仕事が終えてすぐに、夜の祈り会などにも行けるから、そう考えました。で、教会の近くの川の土手沿いのその建物を、物件を手に入れた。で、そこはね、町から遠くって、そんなところで店を開いてもお客さん来ないよとみんなから言われたそうです。でもしばらくしまして、その川の土手が整備されて、そこが自転車とか歩行者の通る道路になったんですね。そうしますと大勢の人が、そこが近道なもんですから、そこを利用して通勤通学をするようになりました。それで彼の店に立ち寄るお客さんが増えてきたんです。で、彼はクリスチャンとして良心的な仕事をしますので、さらに多くの固定客を得るようになりました。彼のもっと神様に近づきたい、神様のことを第一にしたい、そういう思いが報われて、目に見える形でも祝福が与えられたのです。神の国と神の義を第一にする人には、この世においても大きな祝福が与えられます。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。第一のことが第一のものになるなら、第二、第三のことは必ず備えられていきます。本当のことです。イエス様は私たちをこの祝福の人生と招いてくださっています。バプテスマを通して、この祝福された人生の一歩を踏み出してみませんか。すでにバプテスマを受けた方は、主の晩餐が月ごとに行われます。その時に本当に神の国を、神の義を求めてやまない、そんな飢え渇きを持って神様に近づきましょう。パンと杯をいただく時に、本当に神様の恵み、力、愛、それを受け取って、そこからまた日ごとに歩んでいきたいと、そう思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは思い煩いの中で第一にすべきものを後回しにしてきました。どうぞお許しください。主イエスが教えてくださったように、神の国と神の義とをまず第一にいたします。私たちの思いと心、態度と言葉、行いと生活とを導いてください。一歩一歩順を追ってあなたに従わせてください。私たちを神の国の義と平和と聖霊による喜びで満たしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。